はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、こんな時褒めてはいけないという話をしたいと思います。タイトルちょっと強めでドキッとした人いると思うんですけど、こんな時褒めちゃいけないというのはですね、話の結論としては、理由もないのに褒めてはいけないということになります。ぜひ最後までお聞きください。ボイシーのトークテーマが昨日ですね、使わない方がいい声掛けということだったんですね。だからこれにちなんで、お話をしていきたいと思います。使わない方がいい声掛けで、使わない方がいい声掛けが単にいいねっていうのはやめた方がいいと。これやめた方がいいですね。とりあえずいいね、とりあえず褒める、これあんまり私は好きじゃないなっていう、そんな話をしたいと思います。生徒を褒めるっていうこと、子供を褒める、これすごく重要なことなんですね。ただ深く考えていくと、何のために褒めるのかっていうと、良い行動を続けてもらう、そして良くない行動をやめてもらうために褒めるわけですよね。ここぜひ押さえておくべきだと思います。大事なんでもう一回繰り返しますけど、なぜ褒めるのかっていう目的は、良い行動を続けてもらい、悪い行動をやめてもらうために褒めるわけですね。心理学でいうところの強化っていう言葉だと思います。なのにもかかわらず、とりあえずいいねとか、すごいね、ね、素晴らしいねって言うのって、中身が伴わないと、なんかすごい軽い感じが私はするんですよね。生徒、選手、子供たちっていうのは、一番大事なのは分かってもらってるっていう感覚だと思うので、承認なんですよね、承認。だから、そうですね、例えば手を抜いてサボって練習に取り組んでる時あると思うんですよ。人間だからね、必ずどんな選手でもそういう日ってあると思うんですよ。その日によって、コンディションだからね。そんな時に手を抜いてシュート入れた時に、いいね、素晴らしいね、上手だねって言われたらどう思いますかね。こいつ何も分かってねえなって多分思うと思うんですよ。逆にね、シュート入れたとしても気抜いてる時に、どうしたんだ今日はと、いつものように必死さがないじゃないか、お前らしくないじゃないかっていうふうに叱られたら、分かってもらってるっていう感じがしてね、嬉しいんですよ。その瞬間はね、叱られたらその瞬間はちょっと嫌な顔したり反発したりするかもしれないですけど、心の中では分かってもらえてるってことが嬉しいんですね。だからこういう時にどういう言葉をかけたらいいかっていうのをあまり考えずに、とりあえずいいね、とりあえず すごいね、上手だね、よかったよって表面だけ言ってもダメっていうことで、やっぱり褒めるにも理由が絶対必要っていうことだと思います。で、私最近ね、その褒める方がいいですかとか、叱ることも必要ですよねとか、よく質問いただくんですけど、その褒めるも叱るも一括りにして、フィードバックっていう言葉に変えた方がなんかすっきりするなって考え方がね、思うんですね。褒めた方がいいとか、叱った方がいいとか、そうじゃなくて、フィードバックっていう感覚で、言葉を返してあげるっていうことがすごい大事かなって、思ってます。これ、JBA の、公認コーチ養成講習会に出てね、A 級コーチライセンス取った時にすごい学んだことで、この選手、生徒のこの反応に対して、こちらがフィードバックしていくっていう感覚がすごい大事だなと思うんです。どういうことかっていうとね、私たち指導者が何かをこれを今日はこういう練習をしてくださいと指示をしますよね。こういうふうにやりなさいとね、指示をしますよね。で、それに対して生徒たちっていうのは基本的には言われた通りやるじゃないですか。基本的には言われた通りやると。で、それを見て、こちらがまた再反応しなきゃいけないですよね。先生が教えました。選手たちが反応して行動しました。で、それを見てまたさらに再反応しますっていうね、こういうやり取りなんですけど、この再反応の時に、褒めた方がいいのか叱った方がいいのかとかっていうことを一回置いといて、フィードバックっていう感覚ですね、いいことも悪いことも自分がこう思いましたよってことを伝えていくっていう感覚にしていくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私はこう思いますと、今の練習を見て私はこういうふうに思います、ここが良かったと思います ていうこともあるし、今の練習を見て私にはこう見えますと、ね、全くできてないと思いますというようなこともいいし、褒めるも叱るも同じ感覚でフィードバックしていくっていうのが多分一番ですね、この適切なのかなっていうふうに思うんですね。時には熱っぽく言うことも必要だし、時には淡々と言うことも必要なんだけど、いずれにしても考え方は褒めようか叱ろうかっていう二択じゃなくて、いずれにしてもフィードバックと、私はこう見えました、私にはこう感じましたっていうフィードバックをしていくっていう、この感覚が非常に大事なのかなと思います。で、フィードバックした後は必ずですね、次はこうしてくださいねっていう具体的アドバイス、具体的なそういう提示、これもセットにしておくといいですね。はい。なので、プレーを見ていて、ディフェンスの練習を例えばやってますと、という時に、見ていた時にフィードバックとして、今のあなたたちのディフェンスは私が、伝えている基準に達してないと。うん、全くまだまだできてないと思いますと。うん。まずはせめて次はね、ボールに対しては腕一本分の距離で必ずついてください。っていう風に言うんですね。例えばね。うん、だから、とりあえずですね、言うことが見つからないときに、OK、ナイッシュ、いいよ、ね。よくあるのがミスしたときにね、いいよっていう、あれは、私はあまりいいフィードバックじゃないかなということで、最近意識的にやめています。うん。ね。とりあえず、いいね。とりあえず、いいよ、ね。どんまい。うん、そういうのも含めて、一旦褒めるっていうのは、あんまりいい観点じゃないっていうか、フィードバックになってないので、私はそこは何も言わずに、じっくり観察をして、自分にはこう見えたよと。だったら次はこうしてくれという、私はこう思うと、次はこうしろっていう、この二つをセットにしてフィードバックしていくっていうことの方が、褒める、叱るっていうところで、悩まずにいいのかなというふうに思います。はい、ということで、今日はね、こんな時は褒めてはいけないということで、話の結論は、とりあえずいいねっていうふうに褒めていく。これはなんか軽いから、あんまりこう伝わるものがないので、やめましょうという話でした。それよりは、実態に合わせて自分が感じたことを私はこう思うというフィードバックにすると。その内容が褒めるような内容にもなれば、叱るような内容にもなるんだけど、これは別に どちらがいいとかじゃなくて、自分にはこう見えましたと。私はこう思ったと。うん。で、次はこうしてくださいっていうフィードバックを繰り返した方が、きっと、選手たちの成長につながるのではないかというお話です。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。このお話を聞いてね、何らかヒントになれば嬉しく思います。いつもボイシー毎日聞いていただいてありがとうございます。毎日放送してますので、ぜひね、チャンネルのフォローしておいていただいて、フォローしていてもらうと、このチャンネルが何だったか、分からなくなる前にですね、チャンネルのフォローをしておいてもらえると、私の放送が手元に届きやすくなりますので、ぜひ押しておいてください。それからハートマークのいいねのボタンね、押していただくと、あ、こういう放送は皆さん好きなんだなとかね、こういう放送はいまいち楽しんでもらってないんだなっていうのが分かりまして、放送の質が高まりますので、ぜひそれこそあなたからのフィードバックをいいねの形でお待ちしてます。最近ね、すごい聞いてくれてる人増えてるんですよね。めっちゃくちゃ増えてて嬉しい限りなんですけど、なんかもう右肩上がりで増えてて、いいねの数もすっごい多いんですよね。本当にありがとうございます。では、昨日のコメント返し行きましょう。昨日はね、スリーポイントシュートの落とし穴ということで、スティーブ・カーの話をしましたが、まだ聞いてないやという方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん、シュートフォームの修正や確認は、ゴール下からペリメーター、スリーとだんだん近くから遠くへ移動してやらせていますということで、カリーも試合前のアップの時にそういう風にしている動画を見たことありますということでね、確かにそうですね、これは本当におっしゃる通りで、近くからだんだん遠くにっていうところが、フォーム作りになると思います。影島さん、ありがとうございます。KD0501さん、初めてのコメントです。ありがとうございます。嬉しいです。3がこれだけ重視される時代だからこそペリメーターが大切になってくると思います。そんな私は3が大好きでよく打つタイプなので、改めてペリメーターの重要性を再認識させていただきましたということでね。はい、こういったフィードバックありがとうございます。2点シュートね、フローターとかそういう練習すごく大事になってくるんでね。ぜひぜひ取り入れてください。長倉さん、勉強になりました。U10に教えてるんですが、カッコつけて遠くから打とうとする子に近くから正確に、確率を上げていこうとよく伝えてますと。まあ、やっぱり子供たち遠くから放りますよね。同じような内容で、前川さん、スリーポイントのないミニの小6の息子には、家練習では、正しいフォームで2皿マイカンドリルとプルアップをさせています。しかし、目を離すと超ロングシュートやバックシュートや変的なダブルクロッチ練習に変わっていますと。これって小学生のあれですね。 ということですね。まあ、これね、やるなっていうことは、まあ、しなくていいと思うんですけど、昨日カリーがね、全く打たない21日間という話をしました。まあ、それ極端かなと思うんですけど、うん、なんか、たまにこう、ダイエットの日も、チートデイがあるようにですね、今日はケーキ食べていいみたいな日が、作った方がいいとかってあるじゃないですか。それと同じように、打っちゃいけないわけじゃないですけど、基本はこっちだよってことがね、子供が分かってればいいのかなと思います。はい、コメントありがとうございます。あと二人、宮崎さん。体育のバスケの授業でもフリーシューティングの時間を設けると生徒は不思議と遠目からシュートを打ちます。やっぱ遠くから入れたがるのかもしれませんねということで、これめっちゃわかりますね。これそうですよね。ほんとそうですよね。だからここが、なんかあれだな、これで一本放送取れそうだな。やっぱ本能の逆活かせなきゃ勝てないんですよね。はい。はい。ありがとうございます。なんかリアルな実体験ありがとうございます。最後、トラジーさん。毎回練習で自分のシュートフォームをチェックする時間を取ってますと。おう、素晴らしい。バスケ歴が長い生徒の中にはフォームが自己流すぎてそのままでは精度が上がらず、修正を呼びかけても直しきれない場合がありますと。未経験でも聞く耳がある誠実な選手は必ず入るようになります。このあたりは技術ではなくハートの問題かも。そうですね。それもあると思います。はい。シュートフォームの確認は大事ですよね。ありがとうございます。てなわけで、今日も放送ありがとうございました。今日の放送を簡単に振り返りたいという方はですね、私のインスタグラムをフォローしていただくと、これが教科書代わりになっていてですね、10分の放送が10秒で振り返れるようになってますので、ぜひともインスタグラムのフォローしておいてください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。最近は盛り上がってますね。すごい盛り上がってますね。いっぱいコメントもいただくし、私がちょっと表ではね出しづらい、まあボイシーは普遍的な話っていうか、三原じゃなくてもできるようなね、どっか検索すれば出てくるような話ばかりしかしてないんですが、まあ研究室の方はですね、毎日フルスイングで、記事を書いております。私しか書けない記事をね、書いております。それに対して、まあ、いろんなフィードバックいただいて、それで質問にも答えるということをずっとやってるんですけど、まあ最近はすごくなんかこう盛り上がってますね。ありがとうございます。そして、内容だけ聞きたいと。内容だけチラッと聞きたいという方はですね、YouTube メンバーシップの方も用意してあります。ね、ラジオ好きな方は聞きやすいかなと思いますので、まあ、ともかく一度ですね、研究室の案内ページ、この放送の説明欄から聞いてみていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。